皆さんこんにちは、三井リンクスの加藤です。
菅原です。
三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。菅原さん、今回は初登場ですね。
はい、私は一昨年に三井リンクスに入社して、今回三井テックラジオに参加するのは初めてになります。よろしくお願いします。普段は三井リンクスサイトの更新などを担当しています。
はい、よろしくお願いします。今回は web.dev に公開されている7月に web プラットフォームに追加された新機能をご紹介します。各機能のブラウザのサポート状況なども紹介していきますが、8月6日時点の内容ですのでご注意ください。三井リンクスのウェブサイトで公開している文字起こしページでは、各機能の仕様や参考リンクなども載せていますので、そちらもぜひご覧ください。では早速参りましょう。まず一つ目は CSS で相対的な色の指定ができる CSS Relative Color Syntax です。これまで CSS で色を指定する場合は、表示したい色を示すカラーコードを直接指定していましたが、Relative Color Syntax は特定の色を各成分に分解してそれぞれ調整することで、元の色から少し明るい色を作ったり、元の色に対する補色を作ったりということが簡単にできるようになります。 RGB 関数、HSL 関数などの各色空間用の関数や、カラー関数の引数に from キーワードを含めることで、特定の色を基準とした新しい色を作るというのが基本的な使い方ですね。
例えばテキストにマウスオーバーした時のテキストの色を少し薄くする実装をするときは、これまでは元の色と少し薄い色、両方のカラーコードを用意するか、透明度を調整して少し薄くするみたいな実装をしていたんですが、それだと色が増えて管理が大変になってしまったり、透明度で調整すると背景色の影響を受けていたんですよね。そういう細かいところを相対的な色指定が解決してくれるのかなと思います。ただデザインを見ただけでは、デザインで使われている色が相対的な関係にあるかというのは見てわかるものではないので、デザイナーさんとのコミュニケーションをする必要がありそうですね。
うん、そうですね。CSS Relative Color Syntax は Firefox のバージョン128でサポートされたことにより、すべてのモダンブラウザで利用できるようになりました。続いては CSS のコンテントプロパティに対する代替テキストに関するアップデートです。コンテントプロパティには URL 関数を使うことで画像を表示したり、アイコンフォントを使って装飾的な画像を表示したりすることもできますが、コンテンツに対する代替テキストをセットで指定することもできます。これはスラッシュ区切りでテキストを指定する感じですね。
当社ではコンテンツプロパティに画像を指定しているケースはあまり見たことがないですね。アイコンフォントも社内のスタイルガイドでは利用を原則禁止するルールになっているので、この代替テキストの機能を積極的に使う機会というのはほとんどないのかなと思います。
うん、そうかもしれないですね。コンテンツプロパティの代替テキスト指定は Firefox128、Safari 17.4 でサポートされたことで、すべてのモダンブラウザで利用できるようになりました。ちなみに Chrome のバージョン127では単一の文字列だけではなく、 ATTR 関数のような CSS 関数も指定できるようになっていて、当社のアクセシビリティブログにて公開された CSS 生成コンテンツに対する代替テキストの指定という記事に注意点などを含めて書いてありますので、合わせてご覧いただければと思います。続いてフォントサイズアジャストプロパティです。フォントサイズアジャストはフォントのアスペクト値を設定するためのプロパティです。各フォントのアスペクト値は、基本的にはそのフォントで小文字の X を表示した時の表示の高さをフォントサイズで割ることで計算できます。アスペクト値はフォントによって値が違っていて、2つのフォントのアスペクト値の差が大きいほど画面に表示された時のサイズの差も大きくなるので、フォールバックフォントが意図せず読みづらくなってしまうということが起きていました。フォントサイズアジャストを指定して、アスペクト値を近づけることで複 数のフォントの見た目上のサイズを近づけることができます。
はい、アスペクト値は小文字の X の高さで決まると説明いただきましたが、フォントサイズアジャストにメトリックを指定することで何を基準にアスペクト値を調整するか変更することができます。例えば IC ウィズや IC ハイトを指定することで水という漢字の幅や高さを基準にできるので、日本語の場合はメトリックを指定しておくと良いかもしれません。
はい、フォントサイズアジャストは Google Chrome のバージョン127でサポートされたことで、すべてのモダンブラウザで利用可能になりました。続いてビュートランジションに関するアップデートで、ページ内に iFrame がある場合に、その iFrame が同じオリジンであればメインフレームと iFrame 内のビュートランジションを同時に行えるようになったようです。
はい、これ手元で試したんですが、同時にビュートランジションを実行しようとするとクラッシュしてしまうので、何が正解なのかちょっとつかめてないんですよね。以前は iFrame 内のコンテンツでビュートランジションを実行しても、同じタイミングでメインフレーム側の遷移が実行されている場合、iFrame 側の遷移はスキップされていたようですが、今後は両方のトランジションが実行されるようになるみたいですね。ちなみに web.dev には記載がありませんが、iFrame 内でマルチページのビュートランジションも使えるようになったようです。
はい。仕様には iFrame に関する詳細な情報が載っていないので、他のブラウザの実装がどうなるかは注意しておくと良いかもしれません。続いて Chrome のキーボードフォーカスに関する変更です。スクロール可能な要素で、かつその要素内にフォーカス可能な小要素がない場合は、スクロール可能な要素がデフォルトでフォーカス可能になるという変更がありました。これまではサイト側でタブインデックス属性を明示的に指定しないとフォーカスを当てられなかったので、タブインデックス属性がない場合はスクロール可能な要素をキーボードだけでスクロールする手段がなかったんですよね。
そうですね、 Firefox だと小要素にフォーカス可能な要素があってもなくてもスクロール可能な要素はフォーカスされるので、 Chrome とは微妙な違いがありますね。ちなみにこの動作がデフォルトになったことで壊れてしまうサイトがある場合には、サイト側でオプトアウトができますが、オプトアウトのためのトライアルの期間が来年1月にリリース予定の Chrome のバージョン132までのようなので、それまでに対応が必要になりそうです。
はい、スクロール可能な要素のキーボードフォーカスは Chrome、Edge、Firefox では有効になっていて、 Safari では有効になっていません。続いては Add Property ルールです。Add Property は CSS カスタムプロパティをより詳細に定義することができる Add ルールです。通常のカスタムプロパティは値を設定するだけですが、Add Property ではそのプロパティに指定できる値が色を示すのか、数値を示すのか、パーセントを示すのかといった構文を指定したり、そのプロパティが小要素に継承されるかどうか、そしてプロパティの初期値もセットで指定することができます。
はい、これまでカスタムプロパティに指定した値は内部的には単なる文字列として認識されていたので、2つの値をトランジションできなかったのですが、アットプロパティルールで構文を指定すれば、プロパティの値を変えるだけでアニメーションが可能になりますね。
はい、これまでより記述がシンプルになりそうでいいですよね。アットプロパティルールは Firefox のバージョン128でサポートされたことで、すべてのモダンブラウザで利用可能になりました。続いてはアレイバッファーとシェアードアレイバッファーに関するアップデートです。アレイバッファーは基本的に長さが固定で増減させることはできませんでしたが、コンストラクターに MAX バイトレングスオプションを渡すことで、そのアレイバッファーが変更可能な最大の長さを指定することができ、その範囲で増減させることができるようになります。長さを変更する場合はアレイバッファーのリサイズメソッドを使用する感じですね。シェアードアレイバッファーも同様にコンストラクターに MAX バイトレングスを指定することで長さを変更することができます。
これアレイバッファーはリサイズブルで、シェアードアレイバッファーはグローアブルと表現されているんですが、 リサイズブルは増やすだけでなく減らすこともできる一方で、グロアブルは増やすことしかできないので、そういう違いがあることは知っておくと良いかもですね。
はい、ありがとうございます。アレイバッファーとシェアードアレイバッファーの長さに関する機能は Firefox のバージョン128でサポートされたことで、全てのモダンブラウザで利用可能になりました。最後が Flexbox のプロパティに関するアップデートで、アラインアイテムズやジャスティファイコンテントなど Flex アイテムの配置を決めるプロパティにセーフキーワードを指定できるようになりました。例えばジャスティファイコンテントプロパティにセンターを指定した場合、コンテンツがボックスからはみ出す場合も常に中央揃いになるので、コンテンツの両端がボックスから見切れてしまうことがありました。今回追加されたセーフキーワードをセンターの前につけると、コンテンツがはみ出す場合は先頭から表示されるようになって、コンテンツが収まる場合は中央揃いになります。
はい、この変更に関しては WebKit のブログで解説されていて分かりやすかったので、そちらも見てもらえると理解が深まると思います。
はい、 Flexbox におけるセーフキーワードは Safari のバージョン 17.6 でサポートされたことで、全てのモダンブラウザで利用可能になりました。はい、以上7月に Web プラットフォームに追加された新機能の紹介でした。
相対的な色指定、フォントサイズアジャストにアットプロパティ、そして最後のフレックスボックスのセーフキーワードはインタロップの注力分野でもあるので、着実に進んでいる感じがありますね。来月も楽しみです。
はい、そうですね。最後に三重リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、 UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。またこのポッドキャストは Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけるとエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ三井テックラジオでご意見ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺でありがとうございました。
ありがとうございました。